のぎついってプレゼンツ、のぎつアーツ。
どうも皆さんこんばんは、トヨコ名人でございます。本日は2015年の2月の21日の夜から収録をしているんですけども、お会いするのは私トヨコ名人と、今日はこの方においでいただいてます。どうぞ。
はい、私加藤でございます。
明けましておめでとうございます
なんですよ ね、
はい、意外と
結構当てなかったですね。いやー久々ですね。もう2月の末ですよね。
そうですね、もう寒いピークももうそろそろ過ぎるかなってところですけどね、うん、
花粉ですよ東京は。
あー出ました。
いや僕もダメですね。
ダメですか。
ダメですね、きついですね、うん、布団が干せないですね、きついな。もう寒い中また、まあ、寒いというか落ち着いた中またコンビニの目の前でね。
そうなんですよ。
そう、もうすいません、出だしから眠いんですよね。
いやこれから長いのにも
長いです、
ね、長いんですけど。そうそうそう、いやあのちょうど今ローソンの前からお届けしているんですけどね、はい、車の中で、はい、ちょっとずっと今期のドラマが結構良作揃いで、
うん、ドラマ
が
好きですね。ドラマ前から言ってますもんね。
ドラマに関してはいろいろ
一加減あると、
一加減まあまあないんですけど、うん、まあ一番多分胸にこうえぐられるのは、うん、日曜の夜にやっている流星ワゴンっていう、
流星ワゴン、
はいはいはいはい、西島秀俊さんと、はい、井川遥さんと、うん、香川照之さんと、うん、
吉岡君
が出ているんですけど、
まあメンツとしてはすごいいいメンツですね。
まあ TBS はなんか香川照之の弱みでも握ってるのかっていうぐらい、
まあレギュラーですよ。
レギュラーでできて、うん、またこういう演技をするんですよ、
うんうん、
あのタイムスリップしてくる、うん、まあ中さんっていう役なんですけど、うん、西島秀俊さんのお父さんの40歳ぐらいの時の設定で出てきて、
うん、
でその時空をさまよってるワゴンがあるんですよね。それは吉岡くんの、うん、なんか事故をしたんですけど、自爆霊となって、
うん、
漂ってるんですよね。
吉岡くんが。吉岡くんは漂ってる
人。漂ってる人。で、西島人としてはなぜか知らんけど乗っちゃって、で、なんか要所要所自分たちの人生のターニングポイントになるところに行く話なんですよ。
うん、ああ、なるほど。
で、結局その、今現状スタートは、うん、井川遥は遠くに行くっていうか、もう離婚したいですって言って身をくらまし、う
ん、誰と離婚したいの？
西島さんと、
あ、西島秀俊の嫁の
井川遥が、うん、まあ綺麗ですよ。
そりゃそうや
ん
ね、
うん、で息子は中学受験に失敗し、
ほう、
家庭内暴力で、
うん、
ボンボンボン金属バットで部屋を荒らす、嫁編いないから部屋も荒れているっていうところからスタートなんですよ。
それ出だしなの？
出だしなんですよ。もう暗い。
そうやね。
で、おじいさん役で出ている、その父の、香川照之は、うん、広島の方で死にかけてるんですね、本当は。
本当はね。
本当は。うん、だから、その、黄泉の世界に行きかけ、三途の川を渡りかけてる状態で、うん、そのワゴンに乗ってくるんですよ。うん、時空を越えて。
引き返してくるわけや。
そうそう、生き量みたいな感じでね。で、そのワゴンに乗って西島秀俊の、うん、まあ、ここまで1年間ぐらいで一気に家庭が崩壊しちゃったんで、
うん、
その崩壊する原因を突き止めて、そこを変えれば、うん、今の私は変わるんじゃないか、みたいなテーマなんですよ。
う
ん、
西島秀俊の人生を変えるドラマ。
そうそう、バックトゥーザフューチャーで。で、まず、その、井川遥が離婚っていうか、うん、離婚届を送りつけてくるんですよ。うん、で、失踪先から。で、結局何かというと、良、うん、き良妻賢母の役はやっているんですけど、うん、パチンコにのめり込んでいたと。
井川遥が。あ、そうなの？
そう。で、井川遥が、うん、あの、パチンコ屋に行って、海物語大会なんか売って、メガネかけながら、やってるんですけど、
うん、
それがすごいいい絵なんですよ。
杉浦美幸張りの。
かわいいな
パチンコアイドルみたいな。
そう。いいなって言うんですけど、それがために待ち金で借金をし。
どんだけ負けてんねん。
そう。で、貯金に手を出して、
うん、
西島さんが貯めていた、うん、うちの500万ぐらいの貯金があるからなんとかなるよみたいなこと言ってたのも全部食い潰して、うん、それがいたたまれなくなって、うん、あの失踪してしまった。
全部あかんやん。
そうそう。で、それを阻止するがために。
あ、パチンコ屋阻止するドラマなの？パチンコ屋撲滅させに来るとか。
いやいや、まあ。そういうね。で、まあ、要所要所、その、ターニングポイントに行ってやるんですけど、人生はなかなか変わらない。
まあね。
みたいな。うん、人生は変わらないんですよ。って言って、
うん、
まあ、淳くんは言うわけですよ。
え、だってそんなに香川照之がビヨーンってやってくるんでしょ、
うん、
ワゴンに
乗って。中3って言いながらね。
中3。
うん。
まずパチンコさせんかったらええんじゃん。
一緒にパチンコしましたけどね。
なんで
パチンコし、で、パチンコして、うん、で、いや、負けるんだけど、って、まあそこでちょっと仲良くなってですよ。で、競艇場に行って、
うん、
まあ、競馬場に行くんですよ。で、なんでそれがわかるかっていうと、そのワゴンの中にあった、競馬新聞がたまたまその日付で、
うん、
バックトゥーザフューチャーのあの、イヤーブックみたいな話ですよ。どの馬が勝つかわかるから、大穴狙って、この馬にかけるんじゃーみたいなこと言って、500万の借金返すみたいな。
それ問題解決してへんよね。
うん、本質的には変わってない。
変わってないよね。つまり、それうまいこと行くっていう、
そうそうそう。
ことを乗せてしまったわけでしょ。
うん。でも、変わらない。
ダメやね、井川遥か。可愛いだけやんか。
う
ん、
いやー、可愛いだけなんですけど、うん、そういう人がギャンブルしてる絵は、なんかいいな
ぁ。いいです、思いますね。
ほんで、まあ、そのドラマの中でですよ、はい、もうね、捨てま捨てまって言われて、もう今捨てまって言葉使わないと思うんですけど、
うん、
まあ、スポンサーに配慮したっていうか、スポンサー、まあ、昔ありましたよね、ゲームで、いろんなロゴとかが出ていったりとか、龍が如くやったらいろんな企業とコラボレーションして、
うん、ドンキホーテと。
ドンキホーテとか出したりするじゃないですか。うんうん、もうそれをドラマで地に入っていて、突き抜けてるんですよ。あからさまに成功か沈むの時計を、
うん、
もう西島秀俊に持たして、ああ、沈むのこの時計かとか、
なるほど。
そう。タイムスリップするんですけど、タイムスリップする時はそのシズンが成功の時計がぐるぐるぐるぐる回るんですよ。成功ってシズンで書いてる。
ああ、そうなの。
で、ヒロキっていうのがその暴力を起こしてる息子なんですけど、うんうん、ヒロキの好きなローソンのティラミスを買ってやってくれみたいなことを言うんですよ。
う
ん、
ローソンの
そう。ローソンのティラミスは好きだからって。ローソンのティラミス買っといたからって。断るごとにローソンのティラミス言うんですよ。
あ、それ一回だけじゃなく、
もう複数回。もう複数回、すり込みで。もうコンビニ行こうローソンっていう吸い込ませるのが目的なのか。
それ買っといてくれって叫ぶのは誰が叫ぶの？
西島秀俊が。
あ、西島秀俊そんな慌てたセリフがあるのね。
モズとか見てたら、うん、もうすごい重苦しいじゃないですか。タバコ吸って。
まあ、寡黙な格好。
寡黙な、渋い演技するんですけど、うん、僕思ったんですけど、西島秀俊役者やなと思ってたんですけど、うん、あの人一つの演技しかできないのかなって。
うん、どうでしょうね。昔もっとポップなことやってた人なんでね。
でもずっとなんか、しわくちゃの顔っぽい、ちょっとね、うん、渋い顔で、
うん、
いつも真剣な、ひろきのことを思いやってられなかった、みたいなとか。
え、全然、その、チューさん役立ってないやん。
チューさんは役立ってはないんだけど、チューさんはある程度結果見えてるらしいんですね。見通せる能力があるみたいで、ダメだけどやっぱりなんか付き添うみたいな。
あ、何？俺はやり方は分かってるけど、あいつらのために今口を出さない方がいいとかいう、そういうなんか、わけのわからん、そういうよそからやってきたコンサルみたいなことやってるの。
いや、そんなことはしない。もうすごい、あれもう、広島のヤクザモンみたいな感じなんですけど。
あ、そんな感じ
だ。そんな感じで、もう飛び蹴りとかいっぱいするしね。
そうなの？
そう。そう。あの、よく、あの、法売って、友の、法売って、どういう字で言ったらいいのかな？
法売
って広島の方言らしいんですけど。
法ってあの、法有の方かな。
そうそうそう。法有で、これ、わしら法売じゃけんのみたいな。で、ローソンをすごいやってるから、流星ワゴンの法売の焼きそばパンみたいな。売ってます。で、今日も今ローソンの前来たから、ローソンのティラミス売ってんのかなと思って見てみたんですけど、ローソンのティラミスありませんでしたね、今日。うん、
やっぱり。流星ワゴン。
流星ワゴン効果で。
うん。なんか、視聴率はすごい落ちててダメだっていう噂ですけど、
ね。あ、そうなんですか？
全然流行りまでいかなくて、非常に今苦しんでるという
か。あんな胸をえぐられる内容なのに、もっとみんな見ればいいのにと思うんですけど。
どこが胸えぐられるところのポイント的には？
え？その、犬を殴ったりとか。
そういう何？
訴えられてましたけど、なんか。
そういう物理的な行動が面白いの。それとも、なんか、そのドラマ的な。
いや、だからもうね、香川照之の若かりし頃は、うん、すごい、その、ブイブイ言わしてたわけですよ。うん、金貸しとか、小売貸しとかしてて。
うん、
で、今回の支払いを待ってもらわないと、うちは潰れるんですっていう時に、うん、膝にすがってくる人を、パン蹴って、うん、女関係ねえみたいなことを言うところがすごい、胸を得る。
考えてる気、一個も悪いこと言ってないですけどね。
うん、いや、まあ当たり前のこと言ってるんですけど。
金貸して返せ言ってるだけでしょ。
へぇ、もっと他の言い方があるんじゃないか、みたいな。
もう、それもう、ほんまに僕思うんだけど、うん、その金貸しの人、いつも悪いっていう人結構いると思うけど、うん、借りたんやん。
借りたもんは返
そう。返そうよと。
大人のルールです。
いやそれは絶対そうや。それの時に、いやこなんか、物をね、うん、例えば、 差し押さえして持っていく人、うん、鬼とか言う人おるけど、返したら持っていかれへんわけやから、
うん、
返す努力をそれまでしてこんかったお前が悪いってのが。
生かさず殺さずの方がいいんじゃないか、みたいな。
うん、そこを、いや、もう君たちも事情があるからもうちょっと待ってやろうとかね。いやいやいや、買っちゃうやん、返そうよと。そう、なんか似たような話でさ、
うん、
それ、これ誰から聞いたか覚えてないけど、プロジェクト X ね。
はいはい。
我々も、まあ、熱狂しましたよ。
熱狂。
十数年前やっぱ好きでした、
うんうん。
僕も泣いた回も正直言ってあります。
お
でも、海外の人たちからすると、
うん、
何なんだこれのドラマと。それ、どこに感動してるんだ日本人はと。
わからない。そのメンタリティがわからない。
つまり、
うん、
これは、
うん、
マネジメントが下手くそだったやつが、
うん、
ノーマネジメントで放置したのを、市政の人たちの、現場の人たちが無理やり頑張ったって話やろうと。
マネジメントできない代わりに現場レベルでボトムアップしてきて頑張った。
そう。どこが感動やねんと。
うん、極めて日本的な話だな。
そう、極めてそれは自分たちの無知ぶりをね、
うん、
言ってしまってるから、
うん、
感動するポイントがわからない。
ああ、まあそう言われればそのような気はするけど、でもトップダウンでできてるところもあるわけじゃないですか。
そう。だから言ってることは両方あると思うね。
うん、
その、お前らはそのね、マネジメントって言ってるけど、その現場のことの話聞いてへんやんってのもあるし、うん、でもその日本の昔のやつは、上アホで、現場だけで頑張ってきたやつ、両方うまくて生きいたって気もするから、
うん、
今のその何、金貸しがうんぬんっていうやつも、
うん、
貸した方の意分もあるけど、
うん、
借りたやつは返したらええで。ほんまに思うのよ、これ、いつも。
ドラマとか、まあ、そういうふうに描かれちゃいますけど。
描かれるけど、いや、ちゃうやんなと思って。すいませんとか言うねんけど、
うん、
いや、なんかあるやろ、返し方とかで。終わったんですか、まだ。
いや、まだやってます。
やってる。
この回が流れる頃はまだ全然やっていて、まあ、また人生がどう変わるのかって、原作本があるんでね。
ああ。
まあ読めばいいかなと思うんですけど。
で、何しか、つまりあれでしょ、なんかトピックごとのところに、ワゴンに乗って、香川照之が現れると。
そうそう、ワゴンに同時に乗ってくるみたいなね。
同時に？
うん。
おー。ワゴンに乗ってる絵もあるんですか？
あ、あるあるある。
ちょっと面白い。
要はワープしてるんですよ、ずっと。
香川照之が。
二人で、このトヨタの車かなんかに乗って。
え、二人って誰？
二人。だから後部座席に香川照之と西島秀俊と、
うん、
吉岡くんと吉岡くんの子供。
あ、四人で動いてる？
四人で動いてるんですよ。そう、吉岡くん親子は、免許取った翌日にドライブに行って事故って死んじゃう役なんですけど。
え？おらんの？
で、それで自爆霊っていうか成仏できずに、
うん、
時空っていうかワゴンでさまよってるんですよ。で、何人かその。
白タクになってる
んですよ。白タク。
無許可で。
そう。
あ、そう。
そういう感じ。
偉いドラマやな。
で、まあ、いつに行くかはわからない。
いつに行くかわからない。
わからないけど、まあ、今言ったら、まあ、1年前からどんどん遡って今に行ってるような感じではあるんですけど。
やっぱドラマやから。
うん、時系列に乗って、急にまた前に戻ってややこしいです。自分がリストラされる時タイミングに、
うん、
専務、これを、この取引はやめた方がいいです、みたいな。
言うてしまうと。
いや、言って、なんとかその、倒産を免れようとするとか、会社倒産しちゃうんですね、事実では。
なんかさ、もう、これ、元も子もないけどさ、うん、その部分をさ、うん、うまいこといくことばっかりやってさ、
うん、
引き伸ばして、その仕事もらうさ、外部業者みたいな感じで嫌やね。もう、元立ったれよって気がしてならんね。
元は何か分かんないんですよ。
元は何やと思います？そのドラマが見てたら。
元？
つまり、その不幸の連鎖があるわけでしょ。
うん、
井川遥が500万の借金を背負った、うんうん、触ったか知らんけ、うんうん、が元なんか、
うん、
もっと前になんかあんのか。
まあ多分その元の前っていうのは、その香川照之と西島秀俊の親子関係のもつれっていうのがあるから、う
ん、あ、そこや、ね、
そこが溶け合えば、
うん、
まあ全てうまくいくって話なんだろうなと思うんですけど。なるほど。
じゃあそこから言ったらいいのにね。
いや、そういったらドラマならないじゃないですか。親父悪かったよとか、いや、俺の方が悪かったよみたいな。
いや、そこからスタートするドラマ見たいでしょ。
いやいやいや。
めっちゃ解決したのに、
うん、
でもって言ってさ、うろじゃろうろじゃろ、それ
とは人生もない。でもそのドラマは、運命は変えることできないんですよって吉岡君は言うわけですよ。
またローナー、うん、メロの
芝居で人生は変えることできないんですよって言いながら、うん、そのね、吉岡君の一緒に事故で死んじゃった息子は逆上がりできなかった
逆
上がり、はい、でもう香川照之が中さんが、うん、逆上がりできん、もっと頑張るんじゃ、運命は変えれるんじゃみたいなこと言ったら、うん、逆上がりできちゃったんですよ、
うん、変わってるやんじゃ
う、うん、変えれるから、うん、これはみたいな感じに今なってってるんですけどね。
でも人のことをわちゃわちゃ言ってるけど、自分が瓦解したら話進んだかもしれんのにね。
まあ
その香川照之はわめいてるけど、
うん、
我が揉めたことが発端やったりするんでしょ。
いや、わかんない、それも。香川照之はあくまでも生き量なんですよね。
ほんまは広島で死にかけてる親父で。
そうそうそうそう。
井川遥はどこ行ったの。
井川遥はどっか遠く行っちゃったんですね、今の。一番最新の。いやいや、それは最、その、過去に遡っていくから、今いるんですよ。あ、未来ではもうどっかに逃亡しちゃってる。
あ、今いるけど、いつかいなくなる人
なっちゃうんですよ。離婚しましょうって遠くから送りつけてくるみたいな。離婚届を。
あ、まあ、だから結婚した時からしたら15年、17年経った頃に、もう、パチンコにハマってどっか行くことになってる、ぽってり唇の。
エロいですね。
エロいっすよね、井川遥か。
まあ、それ見るだけでも価値はあるかなと。
なるほど。
なんか、井川遥がパチンコ屋でパチンコ売ってるだけで、なんか僕はちょっと、おって。
いいですよね。
こんな人がパチンコ屋行ったらみんなパチンコ行くのになって。
パチンコなんですね、スロットじゃなくて、ね。
スロットじゃなくてパチンコですね。
パンパンパンってこう、この、この
目押ししてるみたいな、
ね、目押ししてる。
それはそれはなんかようわからんでしょ。なんか普通の人は
目押しのシーンでものすごく長く撮るとか、そこに香川照之が入ってきて、
ここじゃーって
言
って
、そうそうそう、左右真ん中じゃーとか、そういうなんかそういうなんかコンボを
三強って書いてある。
三強って書いてある。
そういうステマもあり
がありですよね。
まあ、すごい、だから、鈴木のハスラーであったりとか、もうなんかいろんなもん出てきます
ね。鈴木のハスラーって言うのね。ハスラー売れてるもんね。
ヒロキが好きな、ローソンのティラミス。いつも、熱苦しい声で言うんですよ。でもうすべて、一時か万にそんな感じで、全部俺が悪いんだみたいなこと言うんですよ、西村秀俊が。でもそれを見るたびに、なんかもう、なんか、こいつストーカー気質じゃないのかみたいな。
それは含めてお前のせいや
ね。そうそう、なんか、だから、そういうふうに抱えるところが嫌なのよ、みたいな、あるじゃないですか。
あ、ありますね。
彼女を不幸にしてるのは僕のせいだみたいな。
そうや、それも含めて、そうや、お前や
って。お前やみたいな。重いねんって。重いねん、熱いねんってなる
ドラマ。それみんなが気づいてきて、なんかいよいよ考えたら、お前の重さが嫌やなってなったと、例えばしますやん。したら、
急に明るくなって。
で、香川照之が冷静になって、分かった。じゃもっと前に行こうと。で、すごく子供の頃の西島秀俊見に行って、お前熱いねんと。
そんな話。
で言って、おとなしくさせると。
いやいや、で、その西島秀俊が、なんとか、つきものが取れたみたいな演技をすれば多分楽しいなと思うんですけど、多分なんかそんなんじゃないですよね。
まあね。
急に長谷川博己みたいに変態みたいな感じに。
まあ、ちょっと話多いからね。
ちゃおーとかみたいな話にな
る。フロムザスティルドーみたいな違う話始まるぐらいの。え、今何話ぐらいいってるの。
今は8話ぐらいですかね。じゃあ真ん中。もうそろそろ終わりですかね。
へぇ、まあ、それが今、ボーンと来てるドラマ。
ボンと来てるっていうか、まあ、週の、まあ、明日から頑張って仕事行かなあかんなって思うときに、時に見ると、ああ、みたいな気持ちになる。まあ、ルーズベルトゲームとかは良かったんですよ。
まあ、暑苦しい会社
だし。暑苦しくて、ね、頑張るわけじゃないですか、みんな。
なんか今日のニュースで見ましたけど、坂井雅人さんですか？
はいはいはい。
次、日テレのドラマかなんかやるとか言う。で、どうもやっぱりその、何ですか、あの、半沢さんですか、半沢さんはどうしても TBS はやりたがってるけども、あの、だから、半沢直樹を、のシリーズをやるには、その、あそこに出てたメインキャストを全部揃えてくれという。
あ、まあ言うたら、あれ、スターシステムですからね、あれも。
それ、まんま揃えることが条件やってことを、坂井雅人さんは言われてるらしいんですね。まあそれメインですから、それ言える発言ありますわ。でも全員揃えようと思ったら、まあ、スケジュール合わせたら2年後とかですわ。言うたらね。じゃあその間別で繋ぎたいと、だから坂井雅人さん主演で他のドラマをって言っても、TBS のサンサンのオファーを、まあ、断ってたのに、ポコーンと日程に出るんですって、で TBS が
どういうことって
どういうことって言ってると、そこに流星ワゴンが行ってですね、ワゴンが飛んでってですね、
ワゴン飛んで行って半沢直樹劇団を使ってるわけですね。
そう、それで、そう、いや、そのワゴン自体が、ドラマがね、日テレに飛んでてですね。いや、飛んでて。サイバーズに。
なんかストライでかかってるけど。
そう。お前は間違っちゃう。
後輩は間違っとるんじゃ。どうして、どうして偉いさんのことが聞けんのじゃ。
どうして赤坂に行かんのじゃ。言うのどう。そういうのやってくれへんから。
まあ。 よくあのスーパープレゼンテーションとかテッドとか、あるじゃないですか、
うん、
でいろんなこう SNS でその辺のリンクが飛んできて、
うん、
まあ、この前見たのは北海道であの民生用のロケットを小型ロケットを作る町工場のちょっとまあハゲたおっちゃんのすごいいい話だったんですけど、
うんうんうん、
デモとかダメとか諦めることはやめましょ
う
とかっていう話がすごい良かったんですけど、
うん
うん、すっごいいい話なんですけど、
うん、
あのテッドのフォーマットっていうんですか、
うん、
あの舞台装置で赤の絨毯引いてあって、
うん、
円形のこうターンテーブルにあったってピンスポットが当てられて喋、
うん、
ったり後ろでパワポがグリグリ動くっていうのが、うん、どうも、
うん、
日本人に合わないんじゃないかって、
うん、
って思うんですよ、
うん、
あれ見るたびになんかちょっとまた我に返っちゃうみたいな、
うん、
あれってなんとかならないのかなっていうのと、みんなあれをスタンダードにしたいんですかね、うん、
いや僕はね同じこと思いますね、
うん、
絵面としておかしいです、
なんか変ですよね、
うん、
いやだって君たちは、
うん、
アジアモンゴロイドの人たちだから、
うん、
そんなスタイルじゃなくてもいいんじゃないの、
そうなんですよね、
うん、どちらかっていうと、うん、僕は日本人はあの東進のね、東進ハイスクールの今でしょっていう方が僕向いてそうな気がするんですよね、
まあまだね、
あっちの方が
違和感は少ないかもしれない、
うん、
そうなのよ、舞台装置とキャストが非常に違和感があるんですね、
うん、
で特になんかあの作業服で出られる方とか、
はいはいはい、
日本人の人すごく多いですよね、
あれはそれをギャップをアピールしてるんですかね、
いやでもその作業服っていうのは彼らの本当に一番いい時の制服だと思うんですよ、
うん、
お仕事の勝負服だと思うんですよね、
うん、
だから勝負してる場所がそこであるって人たちが、
うん、
なんであのテッドのあの絵図のところであるのかっていう気がするのね。なんて言ったらいいのかな。例えばあれがね、
うん、
まあ、すごくベタな話したら、映画のワンシーンで、
うん、
その工場の再生をやっている親父が主役の映画があったとしますわな。でもそれのクライマックスのめっちゃええ話するのがなんでマンハッタンでやんねんと。
ないよね。
ないやん。その親父がめっちゃ輝いてるのは工場やったはずちゃうとかね、
まあわかんないですよ、ひょっとしたら、うん、NASA かどっかのヘリコプターで拉致されるごとく、うん、あなたの力が必要だババババババで国連の会議で話してくれみたいな、
うん、まあ、そしたらその18分の前にその話いるやん
いるいる、
そうだからテッドのフォーマットの前に
急に国連の本部で喋れみたいな感じのフォーマットになってるから違和感があるのか、
そうやん、そうだから何やったっけ、あの東大阪のロケット飛んでいくなんとか1号。
ああ、毎度1号。
毎度1号。うん、毎度1号のおっさんもね。
うん、
まあ、毎度1号ってのみんな言ってるから、
うん、
ポンと出ててもええけど、
うんうん、
全然知らない、あの親父がテッドとかポンと出てきたら、うん、それはかわいそうやで、ってなると思う、
ね。うん。
そらセットの絵面の問題だと思うね。
ああ、舞台装置としての。
舞台装置としての
。確かにでも、あっこで急にスニーカー、あの、ニューバランスのスニーカーに、
うん、
なんかね、三宅一生のこう黒の長袖とか、うん、あんなジーパンとかって言ったら、うん、おいおいってなるじゃないですか、
まあまあ、
あれが許されるのは多分日本でレーザーラム RG ぐらいですよ、
まあ、RG の面白いけどね確かに
ニューアイパッドっていうものまねやるの
あれちょっと面白いけど、どうなんやろね、僕そのね、あの作業服の方とか、
うん、
それとかあの地方の NPO の方がテッドの日本版で話されてるのいくつか見たけど、うん、確かに違和感がある、
いや、いいんですよ、言ってる内容
めっちゃいいんですよ、面白いのよ、
うん、すごいいい内容なのになんで違和感があるのって、あれ
なんやろね、
多分日本人の身体性ってあるんじゃないですかね、
うん、
表現が慣れてない、
多分ね、逆で考えた時に、うん、これはすごく神業の神のことだから、
うん、
この場所でやった方がいいって言って、
うん、
ものすごいビシッとしたビジネスマンを土俵に上げてるぐらいの違和感が、絵としてね、
いや、ビジネスマンが土俵の上でやってるの結構かっこよくないですか？
いや、だからそれ喋るのよ。
うん。
うん。なんつってんの？だからさ、そぐセットにしてあげてほしいわけよ。その人が一番映える状態っていうの。
状態。
うん。
だ
別にあの工場のセット作れて言ってるわけじゃないけど。
それ吉本新喜劇みたいになっちゃいますから、
ね、そうね。そうね。なんか。
花月工業。
そうそうそうそう。なってまうけど、なんかなんつってんのかな。その、例えば、なんていうか、なんとか宮殿、カンブリアン宮殿、
はいはいはい。
ああいう話だったら見れるやんか。
まあ、後ろが普通の、あの、応接室みたいな感じだったらいいのかも。
そう。
うん。
とか、僕、何やったら、 そうやな、なんかもう行動みたいな場所の方がいいのかな。
行動、
行動、どんちょうがこうなってるような。
あ
うちらもその自分の地元の小学校中学校って、うん、大難期卒業生一同みたいなどんちょうありましたわ。
はいはい、
ああいうところで喋った方がすごく僕らは違和感がないのかな。
だからそれか後ろに一時からすごい流行ったように、うん、企業のロゴとかがバーって明治大学明治大学明治大学って書いてるロゴの前あるじゃないですか。 あっこの前で喋ったりとかは あれの方がまだ違和感ないじゃないですか。
あのね、僕ね、思うのが、うん、あれってだから後ろにプレゼンテーションが出るでしょ、うん、ものがね、
うん、
あれもね、なんか僕はちょっと違うと思うんですよ。つまりね、あのプロセミアムって言って、つまり一方向から喋ってるでしょ、
はいはい、
あれね、僕 WWE みたいに360度にしてくれへんかなと思う
WWE みたいに。い
や、僕はあのスピーチとしてね、はいはい、プレゼントしたら彼らが一番上手いと思ってるし、
お
むちゃむちゃ練習してると思うし、
うん、
やっぱり誰が何と言ったってここ10年で一番プレゼンが上手かったらロックですよあの説得力ったらないわけ10万人をね魅了するっていう意味では
スーパープレゼンター、
スーパープレゼンター
は舞台装置もそれはまあ合ってるわな。
合ってる合ってる、
だって裸だもん
裸パンイチやねん。もうでスーツで出てきたからって胸裸けるわけやんか、うん、で見に来てる人はどっちかって言ったらあのアッパークラスじゃないね、
うん、
あの普通の労働者階級の人たちが見に来てる10万人の観客を眉毛一つの動きで魅了する、
うん、
で360度から見られてるわけじゃない。ああいう風にやってくれへんかと。ビジョンも出てるけど
難しいな、
うん、全体賞が見たいな。
でもそれで言うと本当に日本人のこの身体表現力ってあまりないじゃないですか。身振り手振りであんまりやらされることないじゃないですか。
そうですね。
で基本的にはみんながインタビュー見たらろくろ回してる絵ばっかりでしょろくろかエッグポーズのイエーイみたいな感じのちょっと変則もあるんじゃないですか。
そうですな。
ろくろかイエーイか
ろくろ多いね。確かにそうや
ん
ね。
そんなろくろ回す、
まあ、
普通打ち合わせの時にろくろなんか回さないでしょ。
まあまあまあね。どうなんやろうね。その、なんか、もっと輝いてる絵にしてあげてほしい気はするな。
輝いてるね。
いや、もしかしたら同じ絵面のフォーマットに入れるから、海外でも見てもらいやすいっていうのはあるかもしれない。うちらとして受け入れにくいだけであって。
なんか、急に、ニューヨークからお届けしてますみたいな感じになっちゃうじゃないですか、うん、あれすると。
でも、あれ、観客は日本人でしょ？
そうそうそうそう。どこも、いや、確かに行動とかその方がいいような気がしますね。
なんかね、その、うん、まあ、世界で受けてたテレビ番組は日本にフォーマットを買いました。
うん、
ミリオネアとか。うん、でも、まあ、クイズ100人に聞きましたって大昔の番組も、うん、あれも世界でやってたやつも日本のフォーマット版ですよ、
うん。
でも、やっぱ僕、ローカライズって必要やと思うので、
ね。確かにね、
うん。なんかちょっと違和感あるん
で。でもね、唯一ね、うん、あのフォーマットがまだ日本に、輸入されてないとおぼしきやつがあるんですよ、うん、あのアメリカンアイドルじゃなくてなんかそういう番組やるじゃないですか。
リアリティショーのこと。
リアリティショーかな、
うんうん、
なんか後ろで見て、うん、あずっとその歌手になりたい人が審査員の後ろでやって、うん、もうルックス関係なしに、うん、気になったら前向こうみたいな、
うんうんうん、
ピシューってこう書いてやつです、うんうん、あれってやってないんじゃないですか日本で。
まあ見てないですね、
うん。
まあ、でもあれもどうなんやろうね。
イエーイみたいな。参ったよこの顔でかよみたいな。
この歌声だからと思ったけど、みたいでしょ。浅草橋
ヤング4品店。
あれかってオーディション番組でしょ。
まあそうですね。
うん、フォーマット的には。
うん。まあ、ローカライズうまいことあれ、テッドをしようと思ったらどうすればいいのかなって。
難しいですよね。
あれの違和感をなんとかしてほしい。で、悪い話じゃないんですよ、全然。
僕個人的にはね、
うん、
こないだあの行政のがなんか間違ってしまって潰してしまった青山劇場、
うん、
潰れたんですけども、うん、あのね、円形劇場、完全円形劇場っていうのがあそこにあったんですね、
うん、
ほんまに丸なんですよ、
うん、
で350席ぐらいかな、
うん、
一番大きくやったら、うん、でその丸の中に人がおると、
うん
うん、ああいう絵面がいいと思う。日本人は
武道館みたいな。
そう、まだそのでかくなくていいの、
うん、
500人ぐらいでもいい、
うん、
100人でもいい。真ん中に人がおって、
うん、
訴えかける。だから僕はね、これもう若い子絶対知らんと思うけどね、
うん、
基本的には You です。
You
鶴瓶とか糸井重里とかやってた NHK の You って番組があったんですね、
う
ん、語りかけるやつですよ。それに観客に向かって語りかけるの。
はいはいはい、
討論番組みたいなやつですよ、
うん、
だからちょっと前やったらなんかもう僕も忘れたわ、なんか客にいろいろなんか聞いてもらうやつありましたやんか、その物言わせたりとか、
はいはいはい、
ああいう感じ、
うん、
だからあのいい話聞きましょうっていうよりも、
うん、
日本人は比較的積極臭い方が好きやから、
うん、
そうだからそこの人たちに言い聞かせるように話す方がいいんじゃないかって気がするの。
だから今だったら多分ね、僕今イメージついたのは、うん、日本でああいう人の話聞くときは、うん、基本的にこう体育館に集められて体育座りですよ。
あ、それいいね、
うん、
いやほんまそうやわ。
テッドで多分ああいう赤絨毯引かずに
あそれは
行動で体育座りみんなでして子供の頃思い出そうよみたいな感じの方が、テッドイン体育館みたいな方がいいんじゃないですか。
あ、確かにそれはいいわ、
うん、
客席が、
うん、なんか変に見て、おお前のプレゼン聞こうやないかみたいなんていうよりか、
うん、
みんな車座になって、車座の方が
いい。あ、車座いいね、うん、いやほんまにそうやな。あ、それほんまそうかもしれない、うん、車座になって、
うん、
それでもう
ちょっと会場は脇が臭い匂いするんですね、体育館とか行くと。
そうなんかちょっとなんかなんか選挙運動員のなんか集まりみたいな雰囲気もあるけども、そう、車座いいかもね。
の方はなんかいいような気がしますね。
車座で公民館でやると、
うんですね。それかあの文化教室のためのこの長机っていうの、
長机、
足の短い机、テッドイン集会場みたいな。
ああ、いいね。この高さ40センチぐらいの、べーってなんか。
そう、プロジェクターじゃなくて、
はいはい、
もう普通の液晶テレビでいいじゃないみたいな。
十分十分。
ね。
あの、端っこの方に八戸のカラオケとかあるような
場所
で。
あるあるある
ある
。
あ、それを、公民館みたいなものを。
うん、ものをわざとセットで作って。
そあ、それいいよ、うん。スタジオにも押すわけよ。
うん、
だから、つまり何や。どっかの有名な高名な学者さんとかも聞きに来てんねんけども、うん、
でもそれはすごい、
そうそうそう、車座でいてくださいねって言って、あ、それいいよ、うん、それは全然みたい、
うん、
それを言って聞かすわけじゃない、そのこうやないで、で僕ね、僕最初ちょっとこれ始まる前にちょっと思ったのは、
うん、
イメージ寺子屋のイメージやった
ら、ああまあまあ
近いんやね、
うん、近いのそうなんですね、うん、だからまあ日本人って地べたに座る方がいいのかもしれないね、
そう
なんかやらすときは。
それいいと思うな、
うん、
いやそれほんまにいいと思う、
うん、
そのフォーマットは見たい、その方がみんないいんちゃう、
なんか日本的だなって思いますよね、
うん、で結局さ別に見た目のエンターテインメントももちろん大事やけど、
うん、
心に入ってきてほしいわけじゃない、
うん、
したら変なバイアスでそんなあのなんかしっくりこへんなっていうものって排除した方がいいに決まってる、う
ん、なんかかっこいいかっこつけんとダメなんだみたいな、
うんうんうん、
だから気をてらって、うん、パワーポイントは産業までみたいな、
そうそうそう、
いやいや別に産業じゃなくてもいいや
と思うんですけど、別に模造紙でええねんぐらいの、
うん、
勢いの方がなんかグッとくるかもしれないね、
ね、
そうグッとくるって見たら車座ほんまにおすすめするわ、
うん、
あ、いいんじゃないですか
っていうことで、
うん、
あのテッドかけるどこどこ大学とかっていう動画とかいっぱい上がってますけど、
うん、
うん、
ちゃうね、
まあね、合宿するようなところで車座の方が、
ああいいよ、ほんまにいいと思うな、うん、あのまず椅子撤廃しましょう、
椅子が撤廃ですね、畳の上ですね、
畳
か絨毯の上
です
ね、
畳絨毯、それで言いましょう、
うん、
うん、なるほど、これはほんまに僕腑に落ちたな、
うん、何なんでしょう、でもなんか僕は日本人が多分人前で立ってああいう注目されるようなことってあんまないからだと思うんですよ、照明パシッて浴びてなんてないじゃないですか、僕らの生涯で、あの、まあ、学生の時とか
少ないですよね。これこの間ね、
うん、
あの天竜源一郎が引退表明をして、
はいはい、しましたね、
今年11月引退しますと、
うん、
それでその時にあの、まあ、理由としては奥様が大病を続けられたから、
うん、
家庭の天竜島田源一郎に戻るんだの記者会見の時に最後あのあぐらかいて座って話しかけたんですよ、うん、記者に。
ああ、でもそれはすごい
むちゃむちゃかっこよかったのね、何もかもが、
うん、
立って喋っててちゃんと礼は尽くしてるけどドカッと座ってお前にもお前にもみんな迷惑かけたとうんぬんっていうの言ってるのは、うん、もうみんな魅了されてるわけよ、
うん、
あれやと思うな、テッドに天竜が出たらいいんちゃうグッとくるけどね、どうせ字幕尽くしやね、
かつて喋ってるか分かん
ないけどいや僕みたいな、
うん、
あぐらや
あぐらとか、
うん、
あそばに寄り添ってくれてるんだっていう風に思うのはそっちの方がいいのかもしれない、
いいかもしれないね、 うん、ああいいかも。
確かにでも外国人がそれでもしあぐらでも書いてくれて、うん、なんかすっごいギークの話とか、
うん、
こうネットワークの話とかをあぐら座あぐらに書いてくれてやったらすごいそれも響きますよね。
そうですね。だからどちらかといったら多分日本人に対してまだオリエンタルな気持ちをね十二分に持っててミステリアスな部分を持ってる外国人やっぱり多い、うん、
どぶいた選挙
とか
だからビール箱とか
そういうだからさあのいいも悪いも含めた和の精神っていうのを伝えるには、うんうん、まずあぐらで地べた座んねんっていうのって悪くないかもよ。その方が
極めて日本的だ、
極めて日本的だとそこにもう普通のおっさんがそうやって喋ってるけど言ってることはものすごいね、うん、テクニカルなことを言ってたりしたら、うん、あそりゃねあ、まあ、日本人怖いなと思われると思うよ。
恐ろしい
恐ろしい
背押し恐ろしい民族だ、
こいつらまだちょっとあんま変なことせん方法ええって思われると思うよいや、ええがな、ええがな。
いや、まあ、そうしてくれたら、うん、でもなんか、ああ、いな、たいなって思っちゃうんですよね。
まあね。
うん。
いや、ほんまにええな。
うん、ちょっとそれを意識してなんか変えてくれたらいいな思うんですが、あれを見るたびになんかちょっと意識高い感じがしてね。
次、だからプレゼンするときに、うん、ちょっと、机どけましょうか。
あぐらかけましょう。
あぐらかけましょう。
帰れ、言われますよ。
お前ね。
何しに来たんや。
お前は何
やねん。いや、あなた方と腹を割って話したいから。
そう。その前の前段ないのに何言っとんねんと。
まず土下座しろ、みたいな話になるん
で。出だしからね。
まず、でも結局それって土下座文化みたいなね。なんかそれに通じるところもあって、ちょっと紙一重だなって思わなくもないけど。
あの、火をったらね。火をったらそうやけど、いや、僕は違うと思うな。なんか気持ちを伝えるって意味での形って悪くないと思うけどね。
なるほどね。まあ、うん、天竜源一郎が何言ってるかわからない。
そうですよ。
あれあれあれ、変わりきたなって。
めっちゃ流暢な英語がバーン下出てて、そうですよ、天竜みたいな、
いいですね。今までの人生の中でそんなにこの人身事故に巻き込まれる、巻き込まれたらまた大変なんですけど、うん、影響を受けるっていうのはそんななかったんですよ、
うん、
いうほど、うん、自分が乗ってる電車で閉じ込められるみたいな、
うん、
でも今週ちょっと2回あってね、それが
1週間付き
に、うん、
わー、出勤途中、
帰り、
あ、帰り、
帰りに、で僕はまあ住んでるうちが、うん、ほんと2路線使えるから、
うんうんうん、
すぐに判断したらいいんですけど、
うん、
人身事故って言わなかったんですよ、
うん、
人身事故とは言わずに、お客様と電車が側面接触しました、
うん、
要はまあ当たって、うん、わーババババーンみたいな感じになっちゃったんでしょうね、
うんうんうん、
で接触だから、
うん、
まあそんなには救助って言っても大変じゃないから、
うん、
まあ30分もしたら動くかなと思ったんですけど、
うん、
結局座ってるからもう立つのもめんどくさいから、
うん、
他の線に乗り換える気もなかったんですよ、
うんうん、
ほんなら結局1時間半ぐらいかかって
うわー、う
ん、座りっぱなしで、うん、もう途中からやっぱ立ちましたもんね、しのくて
足痛いと、
うん、
寝とくってわけにはいかなくて、
いやいや、もうなんかもう厚着もしてるからもう身動き取れずに、なんかすごい気持ち悪くなったから立って、
へ、
またそれで気分悪になった人がいるから電車が途中で止まったりとか、
まあそうです
ね、よくありがちな。でその翌朝は、
うん、
あのね、お客様線路立ち入りのため、うんうん、電車が止まりましたってあるじゃないですか、
うん、ありまん
な。で線路立ち入りは、うん、大体痴漢だと思ってるんです。
そうですね、不調やって言われますよね、
うんうん、でこの前僕品川駅で、うん、痴漢の現行犯を見たんですよ。
ケツモンドレーズ見たんですか、
うん、いや現行犯っていうか現行犯でトッピから引っ張られるやつ、
俺やってねえよって
言いながらやるんですけど、4人、台のとこ4人囲んで、駅員が4人囲んで、どうやって持っていくかっていうと、ベルトを、ベルトの後ろからガッて持って、ケツを上げる状態。回しをこう上げる状態で、搬送していくんですよ、みんな。
後ろから
後ろからガッてやって。
あ、4人がかりで
?4 人がかりで。
釣り出しされてんの？
そう、釣り出される。こうか。これは、結構、もっと弱く、手を、うん、手をこう、サイド、両サイド脇締められて、持っていかれると思ったら、うん、こう、ケツを、ふって上げられて持っていかれるのは、これはね、結構ね、
プライドっ
ていうか、尊厳傷つけられる、
そうやね。
感じやなと思って。
まあ、その方がほんまの犯人やと、祈りたいですけど、
ね。祈りたいですけど、これ、冤罪やったら、これ僕、やられたらもうたまらんすよ。
そ
ら
そうですよね。
で、その立ち入りで、まあ逃げるために線の立ち入りなんかなと思った。
ああ、なるほど。
この前は、どうもある橋から、落ちたらしい。
人が。
人が落ちて、要はその陸橋みたいなところから人が落ちて、で、線路立ち入り。
え、落ちたやつが上がってきたってこと？
で、違う違う違う。
ああ、
そう、高架があって、高架を覗き込んだかなんかよくわからんけど、飛び降りたか何かで、立ち入りなんですよ。
はあ、なるほど。
で、立ち入りのためってか、立ち入りだから、まあ、10分、15分、まあ、最低30分かな。で、その日は、すっごい早く出て、で、ちょっと遠目に外出やったんです、直行やったんで。
なるほど。
で、大体僕、山手線のお客さんのとこ行くときは、大体30分はサバ読んで行くんですよ。
うん。
なんかって、まあね、テストじゃないですか、
まあ、それはそうですね。腹痛いかもしれないしね。
そうそうそう。うん、そういうもん、何面もあるから、そういうこと。うん、もうそれでも1時間前に着くようにしたんですけど、うん、もうでも15分でやっぱり判断して、うん、で、また別の線に乗るとか、タクシーに乗るとかって判断しましたけど、うん、でもそれも、立ち入りって聞いたら、うん、多分、痴漢なんかなと思ったら、まあまあね、人が落ちてきて立ち入りって、それ事故やん、みたいな。
人落ちてきましたって言ってくれた方がいいよね。
そうそう。だから、もうちょっと生々しく、本当言ってほしいんですよね。
あれ、閉じ込めってほんまに不幸ですよね。もう、
負の連鎖ですからね。
どうしていいかわからんし、まあ、それは気持ちもわかるし、うん。そうなんやな。
だからもう僕はやっぱりいろんな話を聞くから、うん、もう絶対、ちょっとでも尿意があったら、うん、絶対トイレ行ってから電車乗りますよね。
いや、もう絶対そうです
よ。ね、鉄則ですよね。
僕もね、うん、そんな気が強い方じゃないんですよ。うん、てか人見知りなんで、うん、初めて会う人とかやったらほんまに腹痛になることがあるからもう絶対早めに行くんですよ、うん、早めに行ってトイレ行ってって言ってもそれでも15分前とか20分前になるから、うん、もうねあの電車だけはねで僕地下鉄乗ることが多いから、うん、地下鉄で閉じ込めとかねもうどうしようもないですよね
そうですよね
逃げられないんやね
あれもうちょっとリアルになんか言ってくれないんですかねなんかだから判断も、お客様たちのためって聞いたら、大体今までの経験則から復帰の時間で読めるわけじゃないですか。
まあね。
それが立ち入りが、ツイッターでずっと見るわけですよ、リアルタイムに。で、いろんな情報が飛び交ってきて、どうも橋から人が降りて、落ちたらしい。それって、そう言ってくれないと、じゃあもう多分、レスキュー隊が救助って言ってることは、事故やん。
でもここ難しいですよね。つまり、その発言をするっていうことは、うん、まあ、名人の言ってるのは、情報が知りたい。
知りたい。
つまり、よそに動くかどうかの判断材料が欲しい。
なるから、ね、もうちょっと柔らかく言ってほしいんですよ。
ただ、その判断材料を言うことで、うん、例えばその電車ってあれ、1両何人積むんですか ?100 人ぐらい積むんですか
?100 人以上積むでしょうね。
で、100、まあ、まあ、120人ぐらいだとしますから、重量編成1200人。うん全員が、よそにその時間で、バー殺到する。
うん、いや、だから僕行った時、よその線大変なことになってますよ。
でしょ
朝こんな混むことないのに。
大パニック。
なんか、みんながみんな北斗の拳みたいに、ブワーって、普段行かん商店街を、ドーってみんなして、周りのみんなびっくりしましたもん
ね。怖いでしょして、まあ入場制限起こったりするとか考えたら、
うんうん、まあ、言えないのかな。
何割動くとかって考えてると思うんですよね。
うんだから小出しに言うんですかね。
ある程度ね。で、僕一回そのなんや、あれですよ。田園都市線っていうね、渋谷からね、うん、中央臨海ってかなり、はいはい、あれのね、桜新町まで地下鉄なんですけど、
はいはい、
地下鉄の中で閉じ込められて2時間捕まったことがあるんですよ。地獄でしたよね。どうしようもないですよ。
うんうん、
でも、その、沿線2つ使えるところやったら動くじゃないですか。うん、例えば西武線と大江戸線ってところは2つ使えるから動くんですけど、うん、さっき言ったその民族大移動が始まるわけですよ。そうそうそうドーッとそっちで遅れるじゃないですか。
うん
難しいよな。
だからもう情報だから多分なんかそれこそウェアラブル端末つけてね、
うん、
なんか中央で見てその米軍の指揮所みたいなところでわこれはみたいな。
でもそうなったら例えばね、
うん、
移動したいと、
うん、
別沿線で行きたいっていう希望を例えば10人を持たつ、
うん、
でもその10人の中で、うん、あんたは移動しないでくれよ、
うん、あの携帯番号末尾偶数の人は今とどまってくださいみたいな。
そうそうそんなんなる可能性あるから背番号せばあったりするから
それできない。いやあ、うん、
だあなたは、
うん、
あのあなたの希望の気持ちはわかるけど、うん、違うと。
携帯番号2つあって1つは偶数だから出ていいでしょう、うん、みたいな、
うん、いやあの奇数と偶数の人は奇数の方が優先されますとかそういうこと言われたりとかなんかあるよ、
ね、またわけのわからんおっさんが突っかかってくるんですよね。それでね、
まあ、何を言ってるかお前分から
ないとかあれもくっつかんどうかなと思うけど
そう考えたら、うん、すごくアナログなところでっていう調整がいるじゃない。
うん、
日本ほど電車が正しく動いてるとかないとはよく聞くけど。
いやだからあれが海外やったら暴動起きてんやろうなって思いますよね。
うん、で多分僕海外そんなに詳しくないけど、うん、ああいう過密ダイヤっていうのって、うん、こんなに過密にしててまともに動いてるのそんな国そんなにないんじゃないかな。ないんでしょうね、おそらくね。
準急だ、通勤快速だ。
うん。
わけわからんじゃないですか。
どうやったっけなんやあの、今さ、電車の中でね、うん、なんかあの、ドアが6つのやつと。
ああ、6両、うん、ありますね、6ドア。
6ドア。うん、なんか廃止される、廃止されへんとかいう話で、うん、それはなんかあの、あまりにも人口が増えたところがあるから、うんぬんかんぬんやってるとか、
うん、
うん。いうのとかも、そんなこと考えてないじゃないですか、海外、別に。
うん。うん、
から、もしね、あまりにも正確に情報を言ったらするでしょ。
うん。
ただいま、どこそこ駅で。速度に今こう当たって今7メートル飛びましたとか、うん、
心肺停止の状態です、
停止の状態です、うん、今しばらくお待ちくださいってだからそんなないからね、もうちょっと感情ないんかみたいな情報も怖いでしょ
それはそうだけど
悲しいな、
なんか言ってくださいよ、5番入りますとか9番入りますとか。
あ、じゃあ逆にこうしたらどうですか。乗ってる人間はもう認知されてて、
うん、
誰さんと誰さんと誰さんと誰さん、別沿線に移動してください。指示されるって。
いや、本当に、あれ、駆け引きですよね。
そう、駆け引きやね。
あれは、よくみんな武勇伝のように語りますけど、うん、あの時の反応良かったとか。そ
う、なんでこうなったんやとかあるし。
僕は今回2日とも判断ミスりましたから。
裏目出た方。
裏目出て、僕は、タクシーだって思って行って、出て、うん、こっちの道路行ったら、こっち行ったら、大きい道路出るはずって思って行ったら、結局大きい道路に詰まれたってもないから、戻って、やっぱ地下鉄に乗り換えようみたいな。
こればっかりはね。
うん。まあ、ちゃんと地図見といたらよかったんですけど、感覚で、こっちに大きい道路あったはずや、みたいな。
いや、ぼやって言ってもらった
ら、っても
らあかんな。
で、それ10分ロスして5分遅刻しましたね。
客先に、
うん、
ああ、それはしまったですね。
あれだけ前もって出てたのに、みたいな。朝飯に、すき家で飯食わんかったらよかったのかな、とかね。
なるほどね。
その時間10分の差で、自己回避できたはずなのに。
朝ワンオペやったからちょっと出てくる遅かった。
遅かったんですよ。
やっぱり、
うん。ワンオペやから。
なるほどな。
ダブルエッグ定食じゃなくて普通の牛丼頼んどけばとか。
なるほど。で、なんかさ、つまり前もっての準備ってよく言うけど、
うん、
前もって準備したら全部は間に合ったかってそんなことなくて。
ないですね。
うん。
うん、
その時の判断、とっさの判断とか言うけど、僕、とっさの判断って結構薄いと思ってて、
うん、
準備があるから判断できるってことでしょ。
この時こうだったらどうしようとか、うん、ここで止まったらどうしようとか。
そう。だから優先すべき事故が何かっていうのがブレないってことでしょ。
うん。まあ、あれがね、山手線の中やったらいくらでも。
そ
ら
そうやね。
できるんですけど、
外はね。
外はね、いや、本当に。
ほんまで、だからもう、じゃあ一番いいのは何かってなったら、もうほんま正直に言ったらもう、うん、山手線の中におったら、ね、走るの一番速かったりするんですね。
そうでしょうね。
本番は。
確か
に。アホみたいに頑張って走ったらね、どっか着くんでね、うん、結局、うん。そうか、大変でしたな。
そうですね。ちょっとこの2連敗はすごいダメージきつくて、
うん、
朝はなんか俺呪われてんのかなってやっぱ思いましたもんね。
朝かきついよな、
うん。夜はね、まだね、帰る遅なる程度だからいいんですけど。
うんうんうん、
まあ、普段からやっぱりその辺の準備って大事やなって、
うん、
改めて、あんまりそういう巻き込まれる経験が幸いにしてなかったんで、
うん、
まあ、山手線が動いてないや、じゃあまあ回り込んでいろんなアプローチをしていこうみたいなのはすぐ、うん、いつもそれはシミュレーションしてるんですけど、
まあ、でも正直地上の方がやっぱり止まりがちですね、
うん、
どうしてもね。もう今地上のやつほとんど乗らないからな。そうか、
まあ、この後僕は改めて言うまでもないかもしれないですけど、うん、本当に普段の準備というか、まあ、地震が起きた時もそうですけど、
まあ、で一番はやっぱり運行しとこうぜと思います
。そうですね、
これだけはね、もう
でもね、うん、僕その日の2日目のやつも、うん、やっぱりね、今すごい毎日出るんですよ。1日2回ぐらい出るんですよ。
健康、うん、
でやっぱりね、朝会社に着くぐらいの時間になったらすごいしたくなるんですよね。
あ、
会社着いたらまずなんか知らんけど5分後にはしたくなるんですよ、
う
ん、今
仕事する前に
一発出そうかみたいな。
なるほど、
ちょうどその時間帯やったのかどうか分かんないですけど、もう思わずもうセルフ あのガソリンスタンド行ってお返ししますって言って。
あ、そうなんや。その時
もうちょっともう油汗かきながら。
そうなんですよね。もうね、どんな格好つけてたりね、どんな仕事できますって顔してても、うんこ漏らしたら終わりですからね。これはほんまにそうやから、何の準備よりも何より大事だと思いますね、僕はね。
そうですね。
僕だからストッパー持ち歩いてますからね。
ストッパーでなんとかなるもんですか？
あの、もう気分的なもん半分あると思うけど。
プラシーボ効果で。
うん、でも僕は、なんとかなる手助けになってます。
ああ、そうですか。
はい。
うん、ってことで、ストッパーと、
うん、
まあ、沿線図とかね。
そうですね。
ここからここまで何分かかるのかっていうのを、もっと調べておくべきだったなって思いながら。
反省。なるほど。
せっかくね、GPS ついてる携帯持ってんのに、どうして、もういつもここはこっちに行けば絶対大通りあるぞって思ってたのが、
うん、
とんだ間違いやったっていうのが、すごいショックでしたね。
うん、まあまあ来週は、うん、そういうことないように。
そうですね、
うん。
まあそれは僕がどうしようこうないんですけど、うん、まあ株が暴落とかしなければね、
うん、
まあいいんじゃないですかね。
なるほど。大変やったね。お疲れ様でした。
まあ、ということで、はい、また来週も喋りますよ。
はい、
それでは皆さんおやすみなさい。さよなら。